それでは読みいたします。善意の人は祝福を受ける。自分のパンをよるべのないものに与えるから。今朝のメッセージは善意の人と出しましてメッセージを取り次いでいただきます。
おはようございます。暑いと皆さんもご挨拶が何か出ないような、第一礼拝の夏はここは皆さんダイエットしたい方は一度立たれたら1キロぐらいは痩せるんじゃないかなと思いますね。さて今日は、善意の人という題をつけました。皆さんはどんな人になりたいと思われますか？自分はどんな人になっていきたい？実力のある人になりたいという方もいらっしゃいますか？やっぱり成功者になりたいと、あるいは心の清い人、愛のある人になりたい、どんな試練があっても動じないような人になりたい、まあ、いろんなものがあると思います。時々善意の人っていう方に出会うことがありますね。本当に底抜けに善意で物事を考えてくれる、腹が黒くない、心が何かこちらも現れるような気がする、時々そういう人に出会うと嬉しくなりますとともに、時々こちら側が恥ずかしくなってしまうような、そういう思いをする場合もありますね。でもある人は善意だけではやっていけませんよと、こういう方もいらっしゃるかもわかりません。で、聖書の言う善意の人、聖書は善意の人になることを推奨しているわけですけれども、一体どんな人のことなのかということをご一緒に見たいと思います。では一言お祈りしてご用意します。父なる神様、尊いあなたの皆を賛美をします。夏真っ盛りの日曜日であります。兄弟姉妹にとっては故郷に帰り、その地で礼拝を捧げ、あるいは家族と交わる方々もいらっしゃるでありましょう。しかし今私どもはこの今後の地においてあなたの御言葉を今聞こうとしています。どうぞお一人お一人があなたの御言葉の真理に目が開かれ、思いが整えられ、また御心に従って生きる幸いを覚えていかれることができますように、語りますしもべも取り置く蔵となることができますように、尊いイエス様の皆を通し今からの時を見てに委ねてお祈りをいたします。アーメン。さてもう一度御言葉をお読みしたいと思いますが、箴言の22章の9節、善意の人は祝福を受ける、自分のパンをよるべのないものに与えるから。ここを読んでわかることは、善意の人というのは憐れみ深い人だというのは素直にわかると思います。困っている人、身の拠り所のない人たち、そういう人たちに手を差し伸べる、そういう人たちの声を無にはしない、心に留めて行動していく、よるべのないもの、聖書の中には、外国の居留者、あるいはレビ人と呼ばれる神に仕える人たち、それからヤモメ、そしてみなしご、この4種類の人たちのことを特別に顧みよという言葉が出てきますが、聖書の中にそういうよるべのないものを顧みることを善意の人として祝福を受けるというんですね。ある教会で、まあ、と言いましても私は新学生の時代であったんですけれども、ある教会で、まあ、青年会の、会がクリスマス会がありまして、まあ、説教を頼まれて私はある教会に出かけました。でクリスマス劇がそこで演じられていたんですけれども、皆さんもご存知のヨセフとマリアが一軒一軒その遺言が生まれるということで宿屋を求めていたんですね。ところが皆断られるわけです。劇ですから少し大げさにして意地悪そうな宿屋の主人が何人も出てくるんですね。そしてとうとう最後の宿屋に行きまして、そこで こっぴどく言われて断られるわけです。しょげてとぼとぼと帰るヨセフとマリアを見て、一人の男の子が叫んだんですね。ヨセフさん、マリアさん、僕の家に来て泊まってくださいって言うんですね。その子は知的障害のある子であったんですね。まあ、劇も迫真に迫ってはいたんですけれども、しかしそれよりもその男の子が言った言葉に皆はジーンとなったんですね。ヨセフさん、マリアさん、僕の家に来て泊まってくださいって思わず言ったんですね。かわいそうだという気持ちが彼の心を締めたと思うんですよ。そしてその後劇もまあ通がなく行われていったんですけれども、私自身も大変感動しまして、その話を少し変えて、そこを取り上げてお話をしたのを覚えています。この男の中に見られる憐れみ深い優しい心というものがずっと育ってほしいなと、こういうふうにも思いました。イエス様はマタイの福音書の中で、やがて死んだ後に、まあ、例えでヤギと羊に分ける時がやってくる。そしてその分け方の基準の一つに、私が飢えていた時にパンを与え、私が喉を渇いていた時に水を与え、また私が病気の時に2枚、私が牢獄にいた時に、私を見舞ってくれたと言って、イエス様がその人たちに称賛をしておられるところが出てくるんですね。するとその言葉を聞いた身に余る光栄ということで、主よ、私はいつあなたにそんなことをして差し上げましたか、そんなことはしていませんと言ったら、イエス様が言われるんですね。これらの小さいものにしたのは私にしたのですと言われたんですね。私たちも地上でいろんな人に出会うと思うんですね。当然人間関係はいつも清く優しくというわけではなくて、時には打算も入ると思います。時には騙されないぞというような、そういう覚悟も必要でもあると思うんですね。しかし聖書を読みますと、イエス様ご自身があの有名な三条の水訓の中で、憐れみ深い人は幸いです、彼らは憐れみを受けるであろうと言われたんですね。誰からですか？神から。人に対して優しくない、憐れみ深くない人間が神にだけは、神様憐れんでくださいというのは矛盾でしょ。でも私たちはそういうことをやりますよね。ある意味では私たちの周りに人生いろんな出会いがあるんですけれども、先ほどの言葉を適用するならば、神は私たちに様々な形を通して出会ってくださっているということですよね。時には飢えた人、時には本当に困っている人、時には病気の人、様々な状況があると思いますけれど、そういう形を通してイエス様がこれらの小さいものにしたのは私にしたのですと言われるのであれば、そういう形を通して出会っておられるということです。ですから善意の人というのは、自分のパン、ここで言うパンは有り余っているパンではないんですね。これを食べたらもう自分の分はなくなるかなというような、そういうパンなんです。そのパンを憐れみのゆえにあげるよって言える人なんですね。もちろん有り余っているのに与えないというような、そういう心ない人もいるかもわかりませんが、でもそれでもともかく自分が与えられているパンをそういう人に提供しよう、そういう人だって言うんですね。もう一度人生を振り返ってみて、やれ儲けだ、やれ勉強だ、やれなんとかだって言っていろいろやってると思うんですけれども、自分の御言葉を中心にものを考えならば、 神様はいろんな出会いを通して私に出会っておられるのだということをわきまえる必要があると思うんですね。そういう人々を通して神はもしも憐れみを示すこと、善意を示すならば、あなたはこれらの小さいものをしたのは私にしたのですと言ってくださるということを今日覚えておきたい大事なことなんですね。さて、もう一つのことをお話をしていきたいと思うんですが、実は善意の人という言葉の意味、言語なんですが、これは目が良い人という意味なんです。つまり今の悲しく暗く罪深い世の中で、どんな人の中にも明るい未来を見ていける人だっていうわけです。私たちはそうなれませんね。私たちの家族や私たちの友人たち、私たちの置かれている環境で悪が起これば、罪深いことが起これば、悲しいことが起これば、そのところで支配された思いを持つわけです。しかし目の良い人という、つまり善意の人は、その問題がどんなに暗いように見えても、神様は君を変えてくださるよ、この問題を変えてくださるよと言って明るく物事を見ていける人だっていうんですね。他人の罪とか弱さを見ると、私たちは文句や非難が出てくるわけですね。それが生来の性質ですけれども、そこをぐっとこらえて神への信仰を通して、この人の中にも明るい未来を見ていく、そういう人が善意の人だっていうんですね。その最も素晴らしい模範はイエス・キリストご自身です。で、ここでイエス様が誠の善意をご自分の弟子ペテロに示された、その善意の仕方を通して、ペテロにイエス様が持っておられる善意、そしてそれは問いも直さず、あなたであり私にも同じように持ってくださる善意、そしてまたもう一つイエス様が示してくださったように、私たちもそういう見方をしていきたいという意味で、イエス様の善意を見たいと思うんですね。ちょっと聖書を開けていただきたいと思うんですが、ルカの福音書という新約聖書、ルカの福音書の22章31節から、24節から31節、ルカの福音書の22章先ほど私間違っていたと思います。ルカの福音書の22章の31節から34節です。163ページ、第2版をお持ちの方は149ページになると思います。ルカの福音書の22章の31節から、シモン、シモン、これはペテロの名前です。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンはイエスに言った。主よ、ご一緒になら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言いますが、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。ここは有名なペテロがイエス様を裏切るという悪魔の誘惑攻撃を受けて、試練に失敗する、そういう場面の予告なんですね。イエス様はペテロが、愛すべきペテロがご自分を裏切るということを承知の上でこのことを語られているんですね。ペテロはここでもあるように、私はそんな人間ではありませんと言ってるわけですね。老であろうと死であろうと覚悟はできておりますと言って、もうペテロの決意がここに出てるわけです。私たちはですね、ここを見るとペテロから教えられるんですけれども、自分を知らない弱さと また怖さがあると思うんですね。よくいろんなことを通してですね、誰が何て言ったって自分のことは自分がよく一番よく知ってるよとこういう言い方をしますね。でも聖書を読む限りにおいて自分のことを自分が一番よく知ってるんじゃないっていうことでしょう。ペテロはこれから数時間後イエス様が言われた通りに裏切ってしまうわけです。自分のことがわからないことをやっていくんですね。信仰が感情とか気分を支配する人と、もう一つは気分とか感情が信仰を支配してしまう人と2種類いますね。信仰ということによって自分の感情とか気分を支配していける人、もう一つは信仰はあるんだけれども気分とか感情が信仰を支配してしまっていく人。ペテロはまさに後者だったんですね。信仰が気分とか感情を支配することはできなかった。生来の弱さで感情と気分が信仰を台無しにしてしまうようなことをやっていくんですね。ペテロは威勢はいいんですけれども、試みを受けるまではこういう気分感情を信仰によって支配できないんですね。でもそういう人間、まあ、ペテロのことを知るとですね、お互い私のことだなと皆さんお思いになりませんか。自分のこと分かってるって言うけど分かってなかったよなと。だってあなたが信仰を持つということを数十年前あるいは数年前分からなかったでしょ。どんなことをしでかしていくかということは分からない。そういう信仰が気分とか感情を支配してほしいと思うけれども、残念ながら逆で信仰があるのに気分があるいは感情が信仰を台無しにしてしまうということを、ペテロはそれを経験していくんですね。そういう姿を知るというのはイエス様つらいと思うんですね。ご自分を裏切るんですから。情けない姿、3年間教育をしてきてそれでもダメなんですね。でもイエス様の善意というのは、まず第一に信仰がなくならないようにと祈られる祈りの中に善意が見られると思います。善意というのはその人のために祈っていくことです。一番最初に信仰がなくなるということを知っておられたイエス様は、それでも信仰がなくならないようにと祈りましたと。善意というのは人の弱さを知ったときに、皆さんの周りにもおられるでしょう、自分にもあるでしょう。その相手の弱さを知ったときにその人のために祈っていくことが善意なんですね。普通だったらプチンと切れたりですね、もう知るもんかとなったりですね、もう関わらないぞということになる。もちろん神が関わってくださるのですから、信仰者の関わり方はちょっと違うはずなんですけれども、それでも一番良い関わり方はその人のために祈っていくことなんですね。イエス様から学ぶ第一のことはこういう善意を知るということです。第二に、この弱さの中にあるペテロのために未来を明るく持ってくださってるんですね。どういうところにあられるかというと、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ペテロという人は今まで兄弟を励ましたということはこの22章、ルカの福音書の22章まで出てこないんですね。ところがイエス様は、私はあなたの信仰がなくならないようにと祈りましたと。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。試みを受けるまで、失敗をするまでは人を励ます人になれないんですよ。 人間が人を励ますことができる人になれるとしたら、それは弱さを知る、失敗を知るということを通してなれるんですね。そういう経験というのはすごい大きな発見でもあるんですね。そういう経験をしていない人の励まし方というのは大概傷をつけます。君そんなことができないのかと、誰だなと、僕だったらこんなことやったよと自分の経験まで聞きたくないのに言うわけですね。そういう励まし方というのは何の力にもならない。しかしシモン・ペテロは将来の計画として兄弟を励ます人になることができるんです。しかしそれはこの失敗とか弱さが暴露される経験を通してなっていくんですね。イエス様はそういうところまで見てくださるんですね。試練の奥義がここにあります。あなたがなぜ試練を受けるか、試練なんかなかったらいいのにと思う人はたくさんいると思います。しかしここを読んでわかることは、試練を受けなければ人を励ます人にはなれないんですね。ある意味資格みたいなもんです。資格条件。この経験を通してペテロは人を励ましたりすることができるようになる。そうすると試練というものもおろそかにはできない。試練を嫌なものではなくて本当はありがたいものだなっていうことでしょ。そして人を励ますことができるというようになっていくわけです。ペテロはそういう計画の中に歩むんですね。イエス様はペテロが失敗するところもちゃんと見ておられます。今も見ておられるんです。よく見るというように、目が良い人というように定義をお話をいたしましたけれども、まさに本当の善意というものは現実を決して見逃してはおられません。ペテロの弱さも知っていらっしゃるんですけれども、同時にそのことを通して人を励ますことができる、兄弟を励ますことができるという明るい未来に裏打ちされた、それを重ねて見ていけるんですよ。それが善意なんですね。だからただ表面的に優しいとか、あるいはお人よしとかいうことを超えたところの思いなんですね。またこれを持っている人はどんなに家族の中で、職場の中で、学校で素晴らしい働きをするかと思いますよ。私たちもまたこのような善意から学びたいと思うんですね。あなたがもし今までの信仰障害、人生において失敗をしてきた、恥ずかしい罪を犯してきたというのであれば、そういう目をつぶるような見方をするのではなくて、そこから主がどれほど憐れみを持ってあなたを立ち上がらせてくださったか、チャンスを与えてくださったか、そのことを通して人にもまた優しさ、忍耐、希望というものを持っていくという、そういうことを学んでいただきたいと思うんですね。あなたはあなたの関わる人の現実の姿だけを見て一喜一憂していませんか。ああまたこうなった、またあんなことになったというような、そういう目の良くない今のことしか見れない、そういう人になっていませんか。主への信仰によって自分と相手に明るい未来を重ねて見ているでしょうか。善意の人というのはまさにキリストこそ誠に善意の方です。そういう見方をしてもらったからこそシモン・ペテロは立ち上がっていったんです。失望落胆の淵を通りましたけれども、このシモン・ペテロが多くを励ますんですね。聖パウロ寺院もあれば聖ペテロ寺院もある。どちらの方が多く、まあ宮詣というか、行くと思いますか。聖パウロ寺院でしょうか。パウロはすごい人ですけれども、弟子ですけれども、聖ペテロ寺院の方が多くの人が行くっていうですね。ペテロには弱さがある、私もそうだった、 ペテロはおっちょこちょい、私もそうだ、恥ずかしい罪を犯した、キリストを裏切った、私もそうだ、そういう思いでみんなペテロ寺院に行くんですね。ペテロはまさにイエス様から善意をいただいたんですね。あなたの取り巻く環境の中であなたの善意を必要としている人がおられませんか。あなた自身を神の善意で見ていただいていることも忘れてはいませんか。覚えたいと思うんですね。お祈りしておりましょう。父なる神様、善意の人は祝福を受ける、あなたのお言葉です。私どもは本当に心優しい人に出会うと自分が嬉しくなるし、また恥ずかしくも思ったりもいたします。神様、生来の性質は打算であり、あるいはまた自分のことを中心にしてしか物事を考えないような性質です。神様、しかしそれを超えて私どもはあなたの御心をイエス様によってどれほど愛していただいているか、また愛を知って知らされたものであるかを思わされますが、どうぞ主よ、あなたご自身が憐れみ深いものは幸いです、彼らは憐れみを受けるであろうと言ってくださったように、私どものうちから本当にこの憐れみを示すことができるように、さまざまな出会い、あの時そうであったなと思うような人もおられます。神様、どうか新しい思いを与えられて、どうぞ主が示してくださる御心を行うことができますように。また目のよく良い人であるということを学びました。イエス様、あなたこそペテロに対して本当に善意を持ってくださったお方です。同時に私どもにも善意を持ってくださるお方です。見放さず、見捨てず、最後まで私どもに明るい希望を持って人を励ます存在にさえも変えられるという、そういうところをあなたは善意を見てくださって、善意を持って見てくださいます。重ねて希望を私どもの弱さや罪や愚かさに重ねて見てくださいます。その恩寵を心から感謝をします。どうか私どものこの生涯、人生、家庭、様々な歩みの中にあなたの御旨を重ねて行うものとさせてくださいますように、お一人一人を励まし、関わるところが示されたならば、どうかその御心が行われますように、尊いイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。